朝の3分ウェブマーケティング英単語帳。この番組では400社50業種以上のコンサル経験をもとにウェブマーケティングについての基本的な知識やトピックスを英単語という観点から毎週 2,3 回のペースで無料かつ CM なしでお送りしています。ウェブに関する知識を耳から覚えたいという方は今すぐポッドキャストを登録してお役立てください。ウェブサイトウェブ戦略ラウンドナップの中山洋平がお送りしています。今回はまたコラムをお送りしたいと思います。でなぜコラムをやり始めたかと言いますと、ウェブのマーケティングについて基本的な知識や考え方みたいなのを知りたいっていう方が、あ、なるほどなということで聞いてもらってるみたいなんですね。で、だいたいこのポッドキャストが1ヶ月だいたい1万ダウンロードくらいあります。途中まででダウンロードやめてしまったりですとか、あるいはクローラーなどを考えると、実質見てもらってるの、聞いてもらってるのは5000ぐらいかなと思っています。で、これぐらいせっかくアクセスもありますし、結構 iTunes でも上の方に出てきたりしますので、皆さんの役に立ちそうなことをいろいろやっていきたいなと思っています。リクエストなどありましたら、ポッドキャストの番組ホームページからお気軽にご連絡ください。また、Facebook、Twitter、Google プラスみたいなソーシャルの方でも構いません。では今回の話題入っていきたいと思います。で今回は冊子で犬の気持ちっていうものがあると思うんですけども、そのすごいところっていうのをお伝えできればと思ってます。犬の気持ちっていうのを見られたことはありますでしょうか。でこれよくファミレスに置いてあると思うんですね。でファミレスに三角広告っていうんですかね、三角形の広告媒体、それによく犬の気持ちっていうのと、それから猫の気持ちっていうものの2つが載っていることがあります。ベネッセさんが出しているものです。で私最初にこれを見たときに、なんでファミレスにペットの広告があるのかと。だってファミレスって普通ペット禁止じゃないですか。でなのでそれなのになんでこんなところに置くんだろうと思ってたんですけれども、でこれ私自身がチワワを飼い始めてペットを飼っている身分といいますか立場になりました。そしたらなんとなく分かりました。でこのファミレスに犬の気持ち、猫の気持ちが広告を出しているっていうのは、言い換えると、よくお話ししているそのバイクのハーレーダビッドソンの専門店が革のカバン屋さんに広告を出して成功したことと同じなんですね。で、これについてこれからちょっと簡単にお伝えしていければと思ってます。でやっぱりベネッセさんっていうのがもう歴史のある会社さんなので、本当に基本に忠実かつ徹底したマーケティング戦略っていうのをやっています。でなんでファミレスに広告があるかっていうと、これはもう飼い主さんがやっぱ集まるからなんですね。犬がいるいないじゃなくって飼い主さんが集まるからです。で犬って小型犬、まあ、うちのチワワなんかは割とホットでも大丈夫なんですけれども、そうじゃない、ものに関してはやっぱりすごく結構世話が必要なんみたいなんです。だからご夫婦ですと奥さんが一点世話をしていて、まあ、旦那さんは帰ってきたらちょっと遊ぶぐらいのことが多いんですね。でファミレスって皆さん行くじゃないですか。でファミレスの待ち時間って結構暇ですよね。それから食べ終わった後の時間とか。でもじゃあ複数人で行ってきてみんなで携帯触っているっていうのもなんか変な話ですし、まあ、ひたすらおしゃべりするっていうのも限界があります。でそこで最初に目につくのって、このテーブルの上にある、まあ、メニューだったり、あるいはやっぱり先ほどのこの広告だったりするんですね。で自然とそれについてなんかこう話が始まったりするじゃないですか。でここにベネッセが目をつけたんだなと思います。そこに置いてあるともう勝手にその話題をこうみんなで始めてくれるんで、自然とその口コミ効果みたいなのが広がっていくと思うんですね。でまた話を続けようとするとどうしてもそこから話を膨らませようとするので、そうするといろいろなことを自分でその広告に対して考えなくてはいけなくなってくる。で広告に対していろんなことを考えるようになってくると、どんどん見込み度って上がっていくんですね。でそうやってくると、もともと飼い主さんだったりするとだんだんやっぱ欲しくなってくるっていうのがやっぱりあります。っていうか私もそれで頼んでしまいました。でそういった意味でいいところに置いたなっていうのがありますね。でというのがこのファミレスに置くっていう行為、それ自体の凄さだなと思うんですけれども、それ以外にもウェブマーケティングの観点ですごいと思う点っていうのはたくさんあります。でそれはもうまず PBC 広告でベネッセの犬の気持ちのランディングページっていうのがありますので、これをぜひ見てみてください。でこれ見てるともうページの作りもさながら、サービス自体が本当に 4P 的なものをうまく使っているなと思います。例えばいくつか要素を挙げますと、まずそもそも書店では売ってないっていうこの売り方、それから嫌味のない時間限定セール法ですね。それから適切な価格設定プラスアルファ、 またセールスメッセージも非常に心をつかむものになっている。また信頼感を得るためのお客様の声、それから飼い主の隠れた欲求までカバーしている。で今挙げた6つですね、書店では売ってない嫌味のない、時間限定のセールスフォーム、それから適切な価格設定プラスアルファ、心をつかむセールスメッセージ、信頼感を得るためのお客様の声、飼い主の隠れた欲求までカバー、こういったところが非常にうまく収まってます。でまずその大きな肝の一つはやはりこの書店では売っていないというこの限定性の部分ですね。でこれがなぜうまいと思うかっていうと、自然と口コミっていうのを誘発している点です。だって本って書店で買うものですよね。アマゾンなども含めて書店とかで買うもの、通販で買うものでして、でただそれがなぜか本なのに本屋さんで一切売ってないっていう。で普通まずここで、なんでって思いますよね。なんで売ってないんだろう、じゃあそれ怪しい内容だからかと思うと、いや広告を見ると本当に真っ当な内容が書いてあります。じゃあすごい高いのか、そんなこともありません。多分800円とかそのぐらいだったと思うんですね。でこの時点で何となく話題にしたくなると思いませんか。特にペットを新しく飼い始めた方で、それがすでにペットを飼っているそのなんていうんですかね、ペット友達じゃないですけれどもの人に、たまにあのファミレスとかにあるあの雑誌あるじゃないですか、どうなんですかね、本屋さんにはないしみたいなことって自然と聞くと思いませんか。でもしこれが本屋さんにあったとしたら、でも自分で見に行って、あなるほどなで終わってしまうと思うんですが、本屋にないがゆえに誰かに絶対聞くんですよね。でこれが何を生み出すかっていうと、まずそもそも犬の気持ちを知ってるけれども飼ってない人に対して、あこの人も興味持ったんだなっていう再起球が行えるということです。でそれからその実際にじゃあもう購読してる人っていると思うんですよ。でその購読してる人に聞いた場合に、その人で喋らざるを得ないですよね、こういう内容なんだよっていうこと。ということはその人はもう自分で宣伝をしなければいけないような状態、説明をしなければいけないような状態なんですね。こういった2つのことがうまく織り込まれているっていうのが、この、書店では売っていないっていうやり方のうまさだと思います。で口コミに関してはもちろん買った人が不満を持ってたらもう不満ばかり出てきてしまうので、雑誌自体のそのしっかり作り込みっていうのは大前提として必要なんですけれども、ただここもうまいなと思うのが、人間ってやっぱり自分が失敗したっていうふうに思われたくないんで、自分が買ったものに対して相当幻滅しない限りあんまり悪く言わないんですよね。あんまり良くなかったね、結構その不満があったとしても、まあまあ値段相当だからとか、あるいは、まあこれぐらいのもんだよねぐらいしか言わなかったりするので、ちょっと悪いことがあったぐらいであんまり悪く言わないんですね。でそういう傾向があるので、立ち読みしただけの雑誌に比べたらすごくポジティブな意見が集まりやすいというか、まあネガティブな意見があまり広まらないんですね。でまたここで加えて、その月約、まあ、800円1000円、確か1000円ぐらいでしたかね、というギリギリ許容範囲の価格設定、まあ、これぐらいだったらちょっと出してもいいかなという価格設定で、また売ってないことによって内容が分かんない、つまり期待だけが膨らむといった効果が後押しして、すごくいいような口コミっていうのとか、それから好奇心みたいなものが周りに広まってきます、ね、ちょっと話それますけれども、だいたい失敗してもいいかなって思える価格って、コンシューマー B2C の場合って1000円ぐらいだと言われてます。でこれが企業取引になると3000円5000円と言われてるんですけども、だいたい個人の場合1000円だと言われてます。でそれ以上になるとコンバージョンレートが大きく下がり始めるっていうふうに言われてるんで、それも考えた価格設定なのかなというふうにこれは想像しています。でというのがこの書店で売らないことによるこのうまいことやっているところですね。でまた2つ目に挙げた時間限定の部分ですね。普通時間限定って絶対嫌味が出るんですね、いかにも煽っている。で例えば一番分かりやすいのは情報商材系で、右上のところにあと何時間何分何秒で販売終了ですというのがこう出ているようなことってあると思うんですけども、あれってすごく焦らされるんですけども、やっぱりすごいなんていうかね、嫌味があるやり方です。でこれがじゃあ犬の気持ちはどうやっているかっていうと、特定の日までに申し込まないと最初の号が送られてくるのが1ヶ月先になっちゃいますっていうやり方なんですね。でこれすごく納得がいく仕組みなんですけれども、でも特定の日までっていうリミットがきちんとかかってるんです。でこれすごくうまく嫌味なく、あもうこの日までに申し込まなきゃなって思わせてると思うんですね。でこれがすごくこういううまくやってるなと思う2つ目です。 で、それからそれ以外の部分、例えば適切な価格設定というのは先ほどの1000円の話ですし、セールスメッセージ、それからお客様の声なんていうのもホームページ見るとたくさん載ってます。で、これはぜひ見ていただきたいんですけれども、しかもうまく、なんていうんですかね、受け入れやすい形でやってます。で、まあ、ただこのあたりはいわゆるウェブの方ではキラーコンテンツとして昔からよく使われているものなので、ちょっと一旦省略するんですけれども、で、最後にもう一つうまいなと思えるものがあります。で、それは付録がついてるってことです。で、付録はよく最近付録たくさんついてるんですけれども、そういったものとちょっと違う位置づけにあると思うというふうに考えた方がいいですね。で、この付録、多分これによって買わせようっていうものではないと思います。その今普通付録商法というか付録つけて売るっていう時って、その付録自体を付加価値にして売ってると思うんですね。その付録、例えばファッション系に多いですけど、でも多分この犬の気持ちの場合ってこれによってうんたらということじゃなくって、これ非常にやっぱり便利なものが多いんですよ。私も買った後使ってるものが本当にたくさんあるんですけども、で、その時に、なんか便利なものっていうのは外で使ったりするじゃないですか。で、それを他の飼い主の人が見て、これどこ見たことないけどどこで売ってんのとか、で、普通その辺にあるペットショップで売ってないんだけども、すごい便利そうだから、それ欲しいんだけどどこにあるとか、っていうことで興味を周りに持たせられる。で、これはエキスポなんかに行った時に大きな紙袋を配ることと同じなんですけれども、自然とその人が広告塔になってくるんですね。で、それから使ってる人ももちろん使ってるんで、すごいポジティブなことを言ってくれるじゃないですか。で、逆にこれうまく合わなかったものが自然と家の中に収まっていくので、これもやっぱりネガティブなものっていうのが外に出ていかないっていううまさがあります。で、これが非常にやっぱりまたうまいなと。書店で売らないことっていうのもうまいですけども、この付録を使ってうまくポジティブな部分だけを外に口コミとして拡散させていくっていうところが、これはうまいなと思います。で、これがどういうふうに応用していくかっていうのはなかなか難しいところではあるんですけれども、この人々のそのワードマウス、口コミっていうところではいかにネガティブなものを減らすかっていうのがとても大事です。ポジティブなものを回すっていうのももちろん大事なんですけれども、それ以上にネガティブなものをいかに回さないかっていう、そこの、マネージメントというかコントロールをするのがものすごく大事なんですけれども、なかなかそれってコントロールできないんですよね。コントロールできないからこそ口コミっていうの価値があるので、ただベネスのこういうやり方っていうのは、犬の気持ちのこういうやり方っていうのは、うまくそれをコントロールできているいい事例なんじゃないかなと思います。で、他にもですね、いろいろとこの犬の気持ち、猫の気持ちって参考になる部分がたくさんあるので、提唱といったウェブサイトの方とかランディングページとかいろいろ見ていただければ、いいんじゃないかなと思います。申し込みフォームなんかも非常によくできてます。で、これはなんかベネスの犬の気持ちのですね、ステルスマーケティングかみたいな感じになってしまってるんですけども、別にそういうつもりではもちろんありません。ぜひこれはリバースエンジニアリングをして、いろいろなことをエッセンスを取り入れて皆さんのご商売に生かしていただきたいなと思ってます。それ以外だと健康食品ですとか、そういったPPC 広告で高額な単価がついているところっていうのはすごく研究に値します。そういうところで1位を取っているページっていうのは、その高い単価で1位を取るような高い単価で出していても、きちんと売上がバックで上がってるっていうことなので、それだけのすごいコンバージョン率の高いホームページ、ランディングページだっていうことです。なので、これあまりこれを言うとですね、無駄クリックが増えることを誘発するので良くないんですけれども、そういった売れているサイトを研究するっていうのは非常にいいですね。というところで今回このベネッセの犬の気持ちっていうところが、いかに優れているかっていうところと、それを元にした、マーケティングとして売れているところをきちんと研究していきましょうっていうことをお伝えしてきました。はい、では今回の、ウェブ、マーケティングのコラムは以上です。またこの普通の英単語帳以外にも織り交ぜていきますので、よろしくお願いいたします。それではウェブ戦略ラウンドのプロ中山がお送りいたしました。ありがとうございました。